声の広報国見5月号ナンバー610編集発行国見町郵便番号 969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田に 1-7 電話 024-585-2111 ファックス 024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp.url www.town.kunimi.fukushima.jp/カバー。今月の表紙は、国見小学校1年生のお昼休みの様子です。入学式で写真撮ってた人だ、と覚えていてくれた子供たち。写真撮っていい？と聞くと、いっぱい撮って、と弾ける笑顔を収めた一枚。校庭には楽しむ子供たちの声が響き渡っていました。カバーの写真、説明。帽子をかぶり、半袖半ズボンの運動着姿の二人の女の子が、笑顔でシーソーに乗っている様子を捉えた写真です。カバーの写真、終わり。5月号、ナンバー610、コンテンツ。入所式、入園式、入学式、2ページ。国見町子ども家庭センター開設、4ページ。鳥獣被害対策アドバイザー、6ページ。町の話題、10ページ。町の情報ボックス、16ページ。ほか、コンテンツ、終わり。
入所式、入園式、入学式。新たな一歩を踏み出した皆さん、おめでとうございます。4月5日、藤田保育所入所式。4月8日、国見小学校入学式。4月8日、県北中学校入学式。4月9日、国見幼稚園入園式。写真、説明。それぞれの式の様子の写真が6枚ずつ掲載されています。写真終わり。
国見町子ども家庭センターを開設しました。すべての子どもが健やかに育つ町を目指し、妊産婦や乳幼児の相談を受ける母子保健分野と、虐待や支援の必要な子育て世帯の相談を受ける児童福祉分野が一体となり、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない相談・支援を行っていきます。問い合わせ、国見町子ども家庭センター、福祉課子育て支援係内、電話 585-2179。すべての子ども、妊産婦、子育て世帯とそれに関わる人の総合窓口です。妊娠・出産期、乳幼児期、児童福祉に分けて相談・支援の内容が示されています。順に読みます。妊娠・出産期、不妊治療費などの助成、妊娠届出、母子健康手帳の交付、産後ケア事業、助産院で日帰りや宿泊などによる心や体のケアや育児相談、乳幼児期、乳幼児健診、3ヶ月、9ヶ月、1歳6ヶ月、3歳6ヶ月、5歳、子育て応援ギフト、出産子育て応援給付金、すくすくももさぽ祝い金、おむつ用品などのプレゼント、育児相談、発達相談、発育・発達・離乳食の進め方などの相談、2歳児相談会、家庭訪問、赤ちゃん訪問、児童福祉、児童手当・児童扶養手当、児童虐待、 児童虐待に関する通告や相談。ヤングケアラー、家族のお世話や家事をしている子どもに関する相談。一人親家庭、就業、教育費などの経済上の悩み、養育などの相談。女性相談、DV、ドメスティックバイオレンス、DV 被害などの相談。子育てに関する支援制度は、国見町子育て応援パッケージ、パンフレットをご覧ください。母子健康手帳や相談支援の様子の写真3枚が掲載されています。保健師、助産師、管理栄養士などの専門職員が、どんな些細なことでもお答えします。お気軽にご相談ください。写真、皆様の子育てを応援します。子ども家庭センター職員、福祉課子育て支援係内。説明、子ども家庭センター職員5名の集合写真です。写真終わり。ももさぽ LINE 相談。受付、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。ももさぽ QR コードが掲載されています。
町内会長連絡協議会総会。今年度の町内会長連絡協議会総会が4月10日、観月台文化センターで開催され、64人の町内会長の皆さんに行政連絡員を委嘱しました。今年度町内会長、継承略、藤田地区、駅前、羽賀修一、錦町、畑長三郎、大町南、岡崎長一、大町北、平立守、元町、今野徹、宮町南、穂刈英治、宮町北、今野義雄、藤田宮前、佐藤邦彦、藤田紅葉、斎藤勤、町東、高橋隆、宮東、佐藤正蔵、うずら町、佐藤道夫、和野、斎藤幸雄、石本東、吉田進、石本表、佐藤勝雄、石本北、斎藤茂雄、石本原、菊池道明、石本西、佐藤義高、山崎北、八島博正、滝山、高橋仁一、小林、斎藤則次、山崎立、佐藤博士、山崎小立、富野和夫、山崎宮立、小室正俊、山崎沢田、高橋裕二、宮前、斎藤博勝、玄蔵山東、奥山光一、玄蔵山西、栗原義行、玄蔵山北、尾形光一、大阪、高村義隆、山崎光也、黒田健二、板橋、大貫義雄、板橋南、鎌倉隆。小坂地区、小坂、富塚康弘、太田川、安藤信夫、前田、山田一郎、泉田上、阿比古隆義、泉田中、目黒光一、泉田下、阿部正幸、鳥取、遠藤和夫、内谷西、熊坂健一、内谷東、古内健造。森江の地区、第一、宍戸茂、第二、佐久間正弘、第三、武田聡、第四、石川博俊、徳江北、斎藤圭一、第七、佐藤和彦、第八、佐野正弘、第九、大波直江、第十、菊池昭一、第十一、高橋俊夫、第十二、富田健二。大木戸地区、海田、安倍初夫、光明寺、星野正弘、高木、佐藤勝夫、大木戸、松浦万助、山根、吉川幸夫。大江田地区、原町、佐藤誠二、月立、松浦正弘、浪柳、佐藤博俊、中部、玉手正幸、北部、佐藤敏郎、川内、鈴木直次。退職された町内会長へ感謝状。町内会長としてご尽力いただき、退職された方へ感謝状が贈呈されました。継承略。錦町、本田林一郎、 勤続年数1年、藤田光陽、高橋勝1年、町東、佐々木勇1年、石茂田東、田口俊明3年、石茂田表、阿部善一2年、石茂田北、千田美佐2年、石茂田原、菊池勝義5年、石茂田西、佐藤秀俊1年、山崎立、吉田清2年、山崎沢田、吉田務3年、玄造山西、中村幸男2年、前田、古溝忠和5年、内谷東、熊坂文夫4年、第一、佐久間隆康2年、第二、佐藤春夫2年、第四、吉田和弘2年、第十一、寺島和志1年、第十二、佐久間章一1年、高木、長谷川敏郎1年、山根、浅野富夫22年、北部、佐藤雄一2年、川内、鈴木力2年、町内会長連絡協議会会長に斉藤則次さん。町内会長連絡協議会総会で次の通り役員が選出されました。継承略。会長斉藤則次、副会長星野正弘、会計阿比古隆義、理事岡崎長一、今野義雄、佐藤正蔵、吉田進、川倉隆、富塚康弘、富田健二、吉川幸男、佐藤博俊、幹事、高橋俊夫、鈴木直治。
鳥獣被害対策アドバイザーに聞く。鳥獣被害の今と未来。令和5年度から、国見町鳥獣被害対策アドバイザーを務めている、重なりデザイン合同会社、鈴木敦史さん。一年間の活動で見えてきた現状と課題について伺いました。重なりデザイン合同会社、代表鈴木敦史。2010年、インテリア業界から野生動物業界に転身。東北各地で農作物被害や人身被害などの対策指導、捕獲研究、生態調査などに従事。数百の集落で地域産業や将来を見据えた鳥獣対策提案、体制整備や合意形成の地域コーディネートに携わる。山形県のモデル集落アドバイザー、宮城県色麻町の鳥獣被害対策アドバイザーを務め、令和5年度より国見町鳥獣被害対策アドバイザーを務めている。インタビューに答える鈴木敦史さんを捉えた写真が掲載されています。暮らす人々が守りたい未来を一緒に描く。被害の原因と対策の具体化。侵入防止策や電気柵の鳥獣被害対策を行っているが、被害が高止まりしている。どうすれば？国見町から相談を受けて、令和3年度と令和4年度に鳥獣被害対策研修会の講師を務めた後、令和5年度から国見町の鳥獣被害対策アドバイザーとして活動しています。国見町の鳥獣被害の特徴として、東北自動車道から西側エリア、石茂田地区、海田地区、小坂地区で農作物の食害や農地の掘り起こしの被害が多いことでした。現状分析するため、既存の侵入防止策約 22km の点検を行いました。その結果、侵入防止策の未設置やイノシシの突進による破損が見られ、合計93箇所で野生動物が出入りしていることが分かりました。合わせて野生動物の移動経路の環境調査も行いました。イノシシやクマは基本的に身を隠して行動します。林帯や河川を通って人里に出没するので、河川周辺の藪や護岸の形状を確認しました。その結果、滝川、小坂地区、滝川上流部の一部に護岸がない区間と周辺に林帯があり、移動経路になっていると考えられます。現状や原因がわかれば、侵入防止策のより効果的な設置や具体的な対策が取れます。 地域住民との対話。現状分析をもとに、石母田地区、小坂地区、海田地区で座談会を開催して、改善策の提案、住民との意見交換を行いました。侵入防止策などの設置・維持管理は地域で取り組んでいますが、人口減少や高齢化によって労力的な問題があると話されていました。地域の課題を直接聞くことができて有意義な時間でした。海田地区では座談会で提案した侵入防止策を早速追加で設置していただきました。先日、海田地区の農家さんから、侵入防止策のおかげで今までより掘り起こしの被害が減ったよ、という声をかけていただきました。お役に立てて非常に嬉しかったですね。地域により深く。国見町の鳥獣アドバイザーとして2年目になりますが、国見町は果樹被害が多いので、その現状分析と対策を提案していきたいです。また個人で電気柵を設置している方が多いので、より地域に入って効果的な電気柵の張り方を現場で提案していきたいですね。鳥獣被害対策は地域の暮らしを守るもの、いわば町づくりの一つだと思っています。地域住民が自分ごととして主体的に行動することが必要です。私も皆さんと深く関わって、まちづくりのお手伝いができたらと思っていますので、現場で見かけたら気軽にお声かけいただけると嬉しいです。写真が4枚掲載されています。写真1、侵入防止策破損によるイノシシ通路。写真2、滝川を渡る獣道。写真3、座談会の様子、石母田地区。写真4、新たに侵入防止策を設置、海田地区。写真終わり。電気柵の購入補助を行います。ニホンザル、ツキノワグマ、イノシシなどの有害鳥獣による農作物や農業用施設等への被害を防止するため、電気柵の設置者に補助金を交付します。補助対象条件。5年以上の使用に耐えるよう設置してください。新規設置に限ります。補助対象者は町内居住者とします。近隣農用地の生産者と共同での設置を検討し、できるだけ広い範囲で設置してください。交付の対象経費と補助率。対象経費、電気柵の設置にかかる資材購入費。補助率、1. 農業用地の場合、対象経費の3分の2以内で限度額は5万円。2. 家庭菜園の場合、対象経費の3分の1以内で限度額は3万円。交付対象の農地、町内の農業用地、もしくは家庭菜園。申し込み方法、補助金交付申請書に必要事項を記入の上、次の書類を添付して申請してください。見積書、カタログ、設置予定場所の一図。令和6年4月以降で、すでに設置されている場合も対象となりますので、お問い合わせください。その他、注意事項。令和7年3月までに設置を完了し、町の確認検査を受ける必要があります。申請は原則として生産者1人につき、同一年度内に1回までとします。補助は予算の範囲内となります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、産業振興課農林振興係、電話 585-2986。地域おこし協力隊活動日記、ボリューム43、アクティビティリポート、原田紬。2年目も国見の魅力を発信します。こんにちは、地域おこし協力隊の原田紬です。早いもので 国見町での生活も2年目となりました。今年度は新たな挑戦もしながら、昨年度から取り組んでいる SNS での情報発信も引き続き行っていく予定です。早速4月には SNS 用の写真の撮影を行いました。観月台公園の桜をメインに春の国見町の様子をお届けしていますので、ぜひインスタグラム、2つの空といくつもの私とをご覧ください。国見桃炭と一緒にポーズを撮る原田さんの写真と、観月台公園での撮影の様子の写真が掲載されています。インスタグラム、@kunimi.short.film。インスタグラムはこちらからご覧ください。インスタグラム、国見ショートフィルムの QR コードが掲載されています。小さな天才たち。国見幼稚園、年長組。写真、説明。新聞紙で折った兜に絵や折り紙を貼り付けた作品4点が掲載されています。氏名を順に読みます。鈴木千花、佐藤春、清野敦、獅子戸花。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム83。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話585-2967、厚かし歴史館、電話585-4520。国見の歴史文化、田植えとさなぶり。今回の歴町散歩は、町の文化的景観を形成する田植えと農耕儀礼のさなぶりについて紹介します。田植えは植え付けの作業だけでなく、春先の田起こし、種もみからの育苗、集落で行う用水路の掃除、絵払い、水を引き入れた後に土を砕いてかき鳴らす白かきなど、多くの準備作業から始まります。かつては種まき桜や吾妻山の雪うさぎを合図に行われていました。そして田植えはその年の作柄を左右する最も重要な作業であり、かつ田の神が降りてくる祭りでした。初めて田に苗を植える作業は神聖なものとして、早乙女踊りや田植え踊りが行われる地域もあります。町でも苗開きと呼び、吉日を選んで行われ、当日は青畑豆を散らした赤飯が食べられる特別な日でした。田植えが終わると、田の神に感謝し、豊作を祈る、さなぶりが行われました。さは田の神、なぶりは、のぼりを意味していると考えられ、田植えを見守ってくれた神様に、天へ昇っていただく行事でした。国見町では、水口付近の苗を抜いて束にし、仏壇や神棚、農機具に餅とともに備え、皆で拝んでから家族一同でご馳走をいただくことが広く行われていました。現在でも一部の家庭で伝えられています。また、集落、村単位で田植えが終わったことを祝う大さなぶりも行われ、国見町では7月1日に行っていました。身近に行われる田植えにも、人々の祈りと営みを反映した歴史文化が残されています。今後も不定期ですが、国見町の歴史文化遺産を紹介していきます。参考文献、国見町史、国見町歴史文化基本構想、福島市教育委員会2014、版2-04、取材協力、星野剛、光明寺。さなぶりの様子の写真が4枚掲載されています。写真1、水口付近の苗を抜く様子。写真2、田植えに使った農機具に 苗と餅を備え拝む。写真3、丸餅を家族で作る。写真4、お祝いに食べたあんこ餅と汁餅、きゅうり。写真終わり。出来待ちインフォメーション。案内人ガイド、国見案内人募集中。国見町の魅力を多くの方に伝える国見案内人を募集しています。今年度の研修講座は5月23日木曜から開講する予定です。どなたでも参加できます。ご希望の方は問い合わせ先までご連絡ください。なお、研修講座の詳細は町ホームページをご覧ください。問い合わせ、企画調整課地域振興係、電話585-2967。
町の話題5月号、タウントピックス in 国見。農業の担い手を育成、国見農業ビジネス訓練所長期研修生入校式。国見農業ビジネス訓練所長期研修生入校式が4月3日、同訓練所で行われました。入校式では佐藤博史所長から入校許可書が手渡されました。長期研修生は1年間の研修で新規就農に向けて野菜栽培や農業経営などの講義を学びます。野菜の作付けから収穫までの実践経験を積み、将来の地域農業の担い手となることが期待されています。入校許可書を受け取った青木さんの写真が掲載されています。新入児童の交通事故防止のためにランドセルカバーを贈呈。国見ライオンズクラブ近久俊幸会長と国見町交通対策協議会引地誠会長は4月3日、国見小学校の新入学児童38人に交通安全ランドセルカバーを贈呈しました。贈呈式は国見町役場で行われ、近久会長から渡辺文明国見小学校教頭へ黄色いランドセルカバーが手渡されました。近久会長は児童の交通安全に引き続き協力していきたいと話しました。渡辺教頭にランドセルカバーを手渡す近久会長と関係者の方3人並んだ写真が掲載されています。地域の見守り強化へ、国見町と1位が協定締結。国見町と株式会社1位は4月5日、地域見守り協力に関する協定を締結しました。この協定は、生鮮食品から日用品まで約400品目の商品を積んだ移動スーパー徳島るによる訪問販売を通じて高齢者などの安否確認や異変の早期発見早期対応を図るものです。株式会社1位の伊藤信弘代表取締役社長は地域の皆様が安心して暮らせる一助になればと話しました。協定を締結した引地町長と伊藤社長の写真が掲載されています。交通ルールを守って事故撲滅を。春の全国交通安全運動。春の全国交通安全運動4月6日から15日の出動式が4月6日に国見町役場で行われました。式典では国見小学校の新入学児童による交通安全体操が披露されました。その後、道の駅国見厚かしの里で啓発チラシの配布や道の駅を利用しているドライバーの皆さんに交通事故防止の呼びかけを行い、交通安全を訴えました。交通事故の啓発を行う国見町交通安全母の会のキャプションのもと、チラシ配布の様子を捉えた写真が掲載されています。地域の魅力を再発見、国見の春をめぐるツアー。地域資源を生かした観光モニターツアーが4月13日に行われ、 宮城県や山形県から5人が参加しました。写真撮影を学びながら巡る国見の春散策をテーマに、県北地域で活動する写真家の加藤美幸さんが同行し、桃の花畑での撮影講座や藤田商店街でのお買い物を楽しんでいました。この事業は町内事業者と連携しながら、周遊観光の促進と旅行者の受け入れ体制の構築を目的とし、今年度は5回を予定しています。桃畑で写真家の加藤さんから撮影方法を学ぶ参加者の様子の写真が掲載されています。児童の読書活動に役立てて、福良製作所が図書券を寄贈。株式会社福良製作所、高橋守代表取締役は、国見小学校児童の読書活動推進のため、図書券10万円分を寄贈しました。図書券を受け取った図書委員長の蝉平由美さん、国見小学校6年生は、小説が好きなので全校児童に小説を読んでもらいたいと話しました。同社では図書の充実に役立ててほしいと、令和2年度から国見小学校に図書券を寄贈しています。蝉平由美さんに図書券を手渡す高橋代表取締役、校長先生3人並んだ写真が掲載されています。地域住民の安心安全のために、高規格救急自動車引き渡し式。災害と救急医療体制の拡充を目的に、国見町は4月19日、伊達地方消防組合、須田博之管理者に高規格救急自動車2台を譲与しました。引き渡し式は伊達地方消防組合本部で行われ、須田管理者は、救急医療サービスが高度かつ需要が高まっている中での譲与はありがたい。住民の安心安全のために有効に活用していきたいと話しました。また、同消防組合では年内の稼働に向けて準備を進めているそうです。高規格救急自動車を受け取った須田管理者と引地町長が並んだ写真が掲載されています。甘いイチゴをありがとう。おいしいイチゴに笑顔あふれる。福島未来農業協同組合は4月23日、伊達地区で生産された安全で甘くておいしいとちおとめを国見幼稚園の園児たちに送りました。イチゴを受け取った園児たちからは、お礼に手作りの感謝状が手渡されました。その日の給食の時間には、いただいたイチゴが振る舞われ、大きくて真っ赤なイチゴを口いっぱいに頬張った園児からは、満面の笑みがこぼれていました。おいしいイチゴをありがとうございますのキャプションのもと、箱入りイチゴを前にした園児たちの集合写真が掲載されています。保健だよりヘルストピックス。問い合わせ保健課保健係、電話 585-2783、 メール hoken@town.kunimi.fukushima.jp。 毎月19日はみんなで食べる国見の日。国見町産の食材を使用し、家庭や地域で受け継がれてきた家庭料理や行事食を食べていますか？町では毎月19日をみんなで食べる国見の日とし、家庭や地域で受け継がれてきた料理を食べるよう推奨しています。ぜひこの機会にみんなで味わってみましょう。国見町食卓図鑑から5月のおすすめメニュー、わらびの漬物を紹介します。山菜が美味しい季節です。ぜひ作ってみてください。材料、わらび、昆布つゆ、人参、みりん、生姜、酒。作り方、1、昆布つゆ、みりん、酒を一度に出して冷ましておく。2、 冷めたらわらび、人参、生姜を漬け込む。3. 味が馴染んだら完成。わらびの漬物の写真が掲載されています。国見町食卓図鑑は町ホームページからご覧いただけます。町民の皆さんに提供していただいたレシピです。様々な郷土の味を楽しんでみてください。国見シェイプアップ教室前期コース参加者募集中。最近体重や体脂肪率が気になりませんか？町ではメタボリックシンドロームの予防と解消を目的にシェイプアップ教室を開催します。健康運動指導士の資格を持つフィットネスジムの先生をお招きし、室内でできる脂肪燃焼や肩こり解消になる運動を行います。ご都合に合わせての参加も可能ですので、この機会に一緒に運動を始めてみませんか？定員30名、対象者、町内在住40歳から65歳の方、対象年齢以外の方でもお気軽にご相談ください。場所、町内体育館、会場の詳細は個別にお知らせします。参加費、無料、内容、室内でできる有酸素運動、筋力トレーニング、調理実習、栄養講話、申し込み期限、5月24日金曜、申し込み先、保健課保健係までご連絡ください。電話 585-2783。 日程、時間、火曜日、金曜日は午前10時から午前11時30分、土曜日は午後1時30分から午後3時。6月から9月までの日程を順に読みます。6月、4日火曜、7日金曜、11日火曜、14日金曜、18日火曜、21日金曜、25日火曜、28日金曜。7月、2日火曜、5日金曜、9日火曜、12日金曜、19日金曜、26日金曜。8月、2日金曜、3日土曜、9日金曜、10日土曜、23日金曜、30日金曜。9月、6日金曜、13日金曜、20日金曜、27日金曜。熱中症にご注意ください。5月でも最高気温が25度以上の夏日や30度以上の真夏日となることがあります。体がまだ暑さに慣れていないため熱中症になりやすくなります。天気予報や暑さ指数を参考に気温が高い日や湿度が高い日は予防行動をとりましょう。国見町子ども家庭センターインフォメーション。ニコニコ相談会実施日7月17日水曜、時間午前10時から午前11時30分、会場子育て支援センター藤田保育所内、対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者、持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物、申し込み、前日までに福祉課子育て支援係、または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。乳児健診、実施日、7月25日木曜、受付時間、午後1時15分から午後1時45分、会場、関越大文化センター、第1話室、対象者、3ヶ月時、令和6年3月生まれ、9ヶ月時、令和5年9月生まれ、持ち物、母子健康手帳、おむつなど、内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。総合健診のご予約はお済みですか？完全予約制ですので、ご都合の良い日程を選び、 電話かウェブで予約をお願いします。ウェブで予約。予約受付期間、5月7日火曜午前9時から5月17日金曜午後5時まで。右の QR バーコードから予約してください。町ホームページや検診ガイドにも掲載しています。QR コードが掲載されています。電話で予約。予約受付期間、5月7日火曜から5月17日金曜。予約受付時間、午前9時から午後5時、5月12日日曜の受付は休み。予約受付番号、電話、0120-110-489。詳細は検診ガイドをご確認ください。検診カードや受診カードがお手元に届かない場合は、保健課、保健係までお問い合わせください。院長先生の診察室から第30回公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生。5月になり新緑がまぶしい季節になりました。私は生命の芽吹きが感じられるこの季節が一番好きです。さてコロナ感染症が5類感染症となり1年が経過しました。社会経済活動はほぼ通常に戻ったようですが、マスクをしている人は多いですね。福島のような地方では人混みも少ないので、外を歩くときは外しても大丈夫ですが、交通機関や店舗内、医療機関も、では着用していただきたいと考えています。また、発熱がある場合は、受診する前にご連絡していただくと助かります。4月から医師5名、交代4名、新規1名、看護師12名、薬剤師1名、臨床検査技師1名、作業療法士1名、初期臨床研修医7名が入職しました。若い力が加わり、病院に活気があふれています。施設面では病院駐車場が混雑することがあり、ご迷惑をおかけしていましたが、病院北側の職員駐車場工事が完了し、4月より運用を開始しました。今後は駐車場の混雑が解消される見込みです。また、自家用水源確保の井戸工事が終了し、災害時の水源確保が可能となり、より一層災害に強い病院となります。さらに、当院では災害派遣チーム DMAT を要請し、大規模災害時にも活動できるように準備しています。3月にロボット手術支援システム、火の鳥を導入しました。6月をめどに泌尿器科手術において稼働開始する予定です。公立藤田総合病院は、地域を支える医療から、高度な医療、リハビリ、予防医療、がん検診、学校検診、産業医まで幅広い分野で活躍しています。今後もご理解とご支援をお願い申し上げます。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。